90年代コムソ
ー。いやいやいやいやいや
というわけで90年代の、ポップロックを語ってますけども、今日はもう最後ですから、もう90年代自分にとってこれぞっていうのを2つぐらい、1人、うん、
ありがとうございます。そうですね、難しいと思ってたんだよ。
90年代の、ね、うん、象徴みたいなことね、自分の中のね。
そうそう、まあだからミュージシャンでもいいし、まあアルバムでもいいし曲でもいいけど、まあ90年代の音楽で、これぞ自分っていうものをね、うん、はいはい、じゃあまずは僕からでいいですか。
あ、もうぜひぜひ。
じゃあ僕から、なんかでも、あ、もうぜひぜひってなんか変じゃん、それ。
聞き流せばいいじゃない、もう。
いや、もうぜひぜひ。
本当スルーしてもよかったね、今の。
ごめんなさい、確かに全くスルーしてよかったですけど。じゃあ行きますよ、僕からで。僕はまあブラーですよね、はい、やっぱり、はいはいはい、もう本当に好きで、うんうん、やっぱね、ブラーってさ、なんかあの、まあ、ふざけた感じも良かったし、うんうん、でその常になんかね、満足いってないっていうかさ、うんうん、すっげえ楽しんでんだけど、だけどやっぱりなんか不満を持って、うんうん、でもそれがポップな、そのなんていうの、明るさの下に入ってる感じがかっこいいのよね。ただ、うんうん、キャキキャキャしてるバンドでもないし、といってその俺たちロックだぜって言ってなんかこうハスに構えてるとかね、はいはいはい、なんかこう不良ぶってるわけでもなくて、めっちゃ明るくてポップなんだけど、あ、でもこの人たちやっぱめっちゃ考えてるし、めっちゃダークなものあるなみたいな、それがだからブリッドポップだったんだろうけど、そのブリッドポップがただただ楽しいもんなんじゃないんだぜっていうのを今度その後半になると示していくっていう、それがなんかもう90年代のなんか象徴な気はするよね。だからなんかすごい明るい感じだけじゃないっていうね。じゃ次じゃあウムいきますか。
いいね、
はい、はい、俺もね、この、うん、そんなに詳しくないとしても、うん、ブラーなんですよ、僕も。まず1個目に浮かぶのも、
はい、
なんかあれがな、あの時代を象徴してるじゃないけど、
まあでもそうだよね、我々の時代ね、
うん、そうそうそう、本当に始まって、でそれこそその新宿のリキッドルームでそういうの好きそうなバンドとかがさ、ライブやったりとかしてるわけじゃないですか。
やってたやってた、
うん、ね、あと、その DJ みたいなのにかかったりとかっていうのも、うん、象徴的なのが結構一つブラーだなって、
なるほどね、
うん、確かにそれまでのなんかバンドバンドってっていう感じと、そのクラブみたいなものとかいろんなのがこう混ざって、
うんうんうん、
まあ、我々が20代後半ぐらいか、まあ、
そうそうそうそうそう、まあ、聞いてたよね、なんかね、そうそう、そうなんですよ、そのポイントとなるのがブラーだ、ブラーをはじめとするあの時代の幕開けみたいな感じはちょっと感じますよね、90年代、
うん、そうかそうか、
いきますか、慶三ついに、
あ、じゃあまずはちょっと自分史的に振り返っていくと、
はいはい、
じゃあ一つ目はあれに行かせてください、はい、あのスキッドロ
ー意外な意外なとこ意外なとこ来たね、それスキッドロー、うん、
いやだ、思えば さっきメタルって話しましたけど、
うん、
メタルガンズの流れからその、うん、メタルエリアの中ではスキッドローはめちゃくちゃ好き、普通に好きになって、
へ、
もうだからその神楽坂エクスプロージョンとかでもスキッドローのコピーバンドから始めたわけですよ、もう
マジか、
なるほど、
ラビタニーデビートじゃなかったんだけど、
あ、そのラブインザエレベーターはなんでかあの担ぎ出されて他のバンドのベースでちょっと立川でライブをやった
ヤロスミスのラブインザエレベーター
立川で
怖かった立川って持ちっていう感じ で自分のバンドとしてはやっぱ、あ、なるほど、スキッドローはねめっちゃもうセバスチャンバック、セバスチャンバックもさアクセルぐらい いけてたじゃん、わかる、わかる
わかるわかる、
いや、うん、分かる、あれもめっちゃかっこいいなと思ってて、
うんうんうん
うん、そういう意味ではちょっとスキッドロー、まああれですかね、
なんかでもスキッドローってイメージ的にまだちょっと80年代なんか後半みたいな、俺はねあんま知らないから、
あのね多分デビューが80 ね、後半かもしれないですね、そのなんかユースゴン、ね、ユースゴンワイルドっつって、うん、若者頑張れみたいな歌が流行ったんだけども、うん、それよりもね2作目のスレイブトゥーザグラインドっていうアルバムが、これが今聴いても全曲外れなしぐらいの、
お
でもただやっぱもうあの当時のあの男たちのハイトーンボイスみたいなのがちょっと気持ち悪いんだけど、あ今流行るのかもね、またねあのハイトーンボイスね、流行ってるもんね日本でもね、
今流行ってる、
ミセスミセスグリーンアップ
ル、森山直太郎とか
いやそんな品のあるハイトーンボイスね、
それは違うの、そういう感じじゃない
の、そうでもそう何しろそのスレイブトゥーザグラインドはねちょっとお二人にも監禁して聞かせたいぐらいですね、じゃあそれでじゃあ一つ目は、
あまあ聞いてみますけど、でもできれば監禁じゃなく普通に聞きたい
よ逃げられない場所で音楽大音量でかけて嫌でも聞かせるみたいな、
それ頭おかしくなるだろ、監禁されて好きってこと聞かせられたら
24時間
嫌いになるだろ、むしろ
嫌いだろ、
いや嫌い超えて好きになるんじゃない、やっぱ
洗脳される、うんうん、なるほど、じゃあもうさっともう次の僕のいきますね、はい、もう1個は僕はもうゼマイビジャイアンツ、
お
まあゼマイビジャイアンツは僕本当にドハマりして、
そうですよね、
うん、あの、うん、まあ、すごい知的な感じもあったし、
うん、
そのすごいいいメロディーなんだけど、まあ歌詞はまたすごい変わってたり、うんうん、それでいてしかも全然格好つけないっていうかさ、なんかそういうのの、
うんうん、
でしかもバンドじゃなくて2人組でね打ち込みでやってさ、うんうん、なんか、
うんうん、
あの俺は基本的にはなんかゼマイビージェンスってベックの走りみたいな、
確かにそうですね、
感じはすごくあって、だからベック以降ベック以前みたいなこと言うけど、
ユニークでしたよね、でもちょっとね、
すごいユニークだったしね、だからあのまあカッコつけるみたいなのが本当になかった、
だからなんかかっこよかったみたいなとこあるね、ゼマイとビーらへ
ん
は、
うん、だからなんかもうバンドとかさ、かっこつけるしかっこいいものっていうのをそうじゃなくて、その2人でまあ楽しくだけどなんか作ってってもそれでもかっこよくなるんだぜみたいなね、そういうなんか
知的な、まあひねくれてるよな、すごい、
そうそうそう、別に普通だったら4人組で始めるだろうみたいなとこさ、2人で始めてさ、
はいはいはいはい、まあそうですよね、うんうん、
でももうほんと好きだったから俺、あの日本で対談もしたしね、あのレコード会社にお願いして来日した時にあの対談させてもらって、でアメリカでもあったから、ニューヨーク行って、うん、ニューヨークで、
えマジであ
った、ニューヨークでねカッツデリっていうところを連れてもらって、そこで一緒に食べて、その後レコーディングも見させてもらって、
へえ、いやそんな歴史があ
ったんですよ、
あったんだね、
うん、すっごいよくしてくれて、でレコーディングをずっと
マジで
見学させてもらって、今思えばあれディズニーの番組の曲作ってたんだけど、後ろでずっとそれ見させてもらって、
いいね、マジでそんな、今この付き合い長いけど知らないエピソードあるもんだもんね。
そうまだありますよ本当に。
そうなんだ。
あだからまああと他の人がそんなにさ、
はいはいはい、
前見て幼いからねっていうのも含めてなんか自分は応援したいなっていうのはね。
じゃあ僕も手短に言うと、
お次、
はい、ウィザーですかね次は。
まあウィザーでしょうね。
まあその後のビークルにもねつながる。
そうだ。
感じが、
うん、パワーポップ、
うん、結局なんかそのどういうバンド好きかみたいなことでさバンド組んだりとかしていくじゃないですか、
うん、
やっぱちょっとウィザーとかは一つのキーワードでそれを好きかどうかでなんかバンドをやるかとか、うん、
ウィザー好きなやつってやっぱ仲良くなれる気がする、
うん、まあその、うんね、思い出、まあ、結構でも俺好みはありますけどウィザーの中でも、
あ、はいはいはい、
うん、だけどまあなんか時代を象徴するという意味でもウィザーかな。
でもあのウィザーってさ、うん、なんか一時期離れる時ない、ウィザーが
ある、
ね、
なんだろうねあれすごい一瞬離れるよね、
あなんかやっぱすごい強いさ、強いし好きな時の思いも強いから、
うん、
なんか一回飽きちゃうというかちょっと疲れちゃう時あるんだよね、
ちょっと飽きちゃうんじゃない
の、そうそうそう、
ち
ょっとまあそれだけウィザー色があるから、
うん、
なんかずっと追っかけて、
うん、
本当なんか自分が追っかけみたいなさ、
ウィザーね、
うん、ウィザーその感じありますよね、うん、
はい、
全然変わんないところもあるしね、うん、はい、さてい
や思えば、
うん、
90年代って、
はい、
もう一つのムーブメントとしてやっぱジャパニーズインディーズみたいなのも あったじゃないですか、
あ、ありましたね。
もうゆきくんとかその頃メジャーだったかもしれないけど、うん、そういう意味では俺はレッドホットロッキンフットっていうバンドを推したいですね。
ここに来てこの90年代のっていう話で突然
いやで、あ、ごめん、あの2つ目はね、うん、やっぱりパールジャムですね。なんだなんだ、
やっぱり結局戻ってきてる。何だったの今の。
確かに俺の個人的な衝撃だけど、ちょっとやっぱもっとムーブ目なんて言うんだろう、あの反省しました。あ、いやいや、パールジャムですね、2つ目はね。そうです、やっぱりなんだなんだ、あの
そうしてくださいよ、ちょっと一応この流れを感じてくださいよ、流れ。いや別にね、いいですよ、本当好きなものでいいんですけど、なんとなく流れね。
でもね、やっぱりジャパニーズインディーっていう流れも間違いなくあって、
まあ、まあ、影響としてね、全然超あったと思う、う
ん、それ、まあ、初期ビークルもそこだもんな。
そうだ、まあ、そうだ、そういう、うん、シーンがね、うん、なんか出てきてんだってね、
ハイスターとかね、うん、日本のね、
まあ、でもじゃあパールジャムで、うん、残りは明日でお願いしますよ。
はい、
わかりました、
はい。